恵み豊かな私たちの天の父なる神様、神の一人子であられる私たちの救い主であられるイエス・キリストがこの世界にお生まれになった、そのことを毎年世界中で心から感謝してお祝いして記念しておりますが、今日はそのクリスマスを待ち望む第3番目の日曜日、共に集うことができてありがとうございます。神様の恵みはイエス・キリストを通して天の窓が開かれ、私たちいつ何がどうなっても最後は天のふるさとに、ただただイエス様の十字架の御救いによって、罪の許しによって、恵みによって開かれておりますことをまずは心から感謝いたします。加えて毎週毎日それぞれ体調が優れなかったり、職場や家族でいろんな困難があったり、そのような地上の歩みにイエス様がいつもご一緒くださって、聖霊様が私たちに御声をかけ道を示し力をお与えくださるので本当にありがとうございます。どうぞここにお集まりの中で体調が優れないにもかかわらず、まずは神様の御元にと翼の教会に集われた方々には豊かなる癒しの恵みをお与えください。さまざまな問題を抱えながら後ろ髪引かれつつ来られた方にはどうぞ道をお示しください。そして神様からの慰めと励ましを必要としている方に、すべての疲れを拭い取ってくださって新たな一歩をお与えくださるようにお願いします。先ほどご報告にありました体調の優れない方、療養中の方、特に今週内視鏡される姉妹のうちに、また来月施設に移られる姉妹のうちに、病の中で癒しを祈り願っている方々に、ご家族に神様の豊かな恵みがありますように、インターネットで礼拝している人にも届いてください。一人一人の心の中にある叫びを願いを引き上げて、神様の大いなる御業栄光を表してください。新しい一週間に期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週はどのような一週間だったでしょうか。昨日は子どもたちがたくさん集まっていて、そしてちょうど関東から来たお客さんがそこ見てすごいなと話していたんですけど、私は別のところに関心があったので、今日のケーキすごいな、美味しそうだなと思って、まさか出席もしてないのに食べさせてくださいというほどずうずうしくないので、まあ、ちょっと横目に見ながら昨日は過ごしたんですが、1週間はちょっと大変だったんです。その埼玉県の教会に行くのに準備万端で、私の悪い癖はいつもバタバタ、忙しくなるといろんなことをやり出すんですね。残った5分でこれができんじゃないかとか、そして完璧ですよ、ハンカチ持った、ティッシュ持った、あれ持った、これ持った、本積んだで、この余裕があるからスタートしたんです。それでナコソっていう高速の入り口から乗る予定だったんですけど、本を積んでたので何か足りないと思ったんですよ。何が足りないかって、はたと気がついた。いや、そこで気がついてよかった。ネクタイも背広も全部家に置いてきたんです。このジーパンで話すのかっていうことでですね、余裕があったはずなのに、ナコソは結構遠いので、そこで一目散に戻ってきてバタバタ積んでですよ、これ急に余裕がなくなって2時からの講演会間に合うだろうかって、これアクロバットサーカスみたいな話ですが、ぴったしカンカン2時ちょうどに着いたんです、会場に。そしてですね、まあ、少しだけスピードを出させていただいて警察の方はそこにいらっしゃらなかったんですが、なんとかギリギリ間に合ったんでした。皆さん毎週いろんなことがありますけども、今日は私の話は1週間置いて2回目なんですけれども、 前回覚えてますか？今マタイの福音書からイエス様のクリスマスをたどっていますけど、前回はキリストの系図書きの外国人のカタカナ名前がずっと来て、どこにイエス様はお生まれになったんですかというタイトルで、罪人が住む人間世界にお生まれになったんだなって、いつの時代も罪深い世界、そして私も罪人、救い主は本当必要だなって話をしました。その続きが今日の1章18から20節新約聖書の1ページなんですが、じゃあどのようにお生まれになったんですかということで、次のページを出してください。おおむねこんなお話なんです。聖霊による懐妊、聖霊によってお腹が大きくなるって聞いたことない、そんな話って。誰と誰が結婚して、誰と誰が関係を持って、そして子供が生まれるっていうのが普通でしょうって。だから普通じゃないんだということを著者は言いたいんですね。普通だったらみんな罪人です。犬の子供生まれたら猫だったって聞いたことないです。猫の子供生まれたらタヌキが出てきたって聞いたことないです。前回はあんなにも人は、どんな人でも王様のダビデでも、尊敬されるアブラハムっていう全世界の信仰の父でも、みんな嘘つき、みんな時々人殺し、そういうことを学びました。なので人の子は人で、罪人の子は罪人なんですが、この方違うよって。聖霊による御懐妊、例えばある王国で王妃様が御懐妊なさいましたって言ったらニュースに流れてラッパでもなるかもわかんない。あるいは日本なら天皇の家で、そして皇太子妃がどうやら第二子をご懐妊なさったようですって。しかし聖書はこれは聖霊によって、だからお父さんとお母さんではなくて神様が覆うことによって、この地上に命が宿られた、だから汚くないんです。だから罪人じゃないんです。だから罪人から生まれたら罪人でしょって。だからこの人はそうじゃないんですって。でところがこの影響はあまりに大きいんですよ。一体全体、過去にも未来にも聞いたことない、ありえないことが本当に起こったらどうなるか、苦悩が起こります。私はこれを聖なる悩みと書きましたが、別に自分が物を盗んで捕まって、あ、苦しい、牢屋にぶち込まれたっていうか、こういう悩みじゃないですよ。信仰があるがゆえに苦しい、あるいは神様が私に語っておられるがゆえに、それがなかったらこんなことで苦しまなくてもいいのに、だからこそ苦しいって。ある人は洗礼を受けると、何か会社の中でちょっと居づらいかな、この場面は、親戚の中でなんかこの人はちょっと偏見があって私ちょっと窮するようになったなとか、そういう悩みってある人もいないわけじゃないんですが、特にお父さんとなったヨセフの苦悩は大きかったけれど、最後は勇気だよ、決断だよ、もうちょっと書けば信仰による勇気と決断は絶対必要です。そうじゃなくて私たちいつも堂々巡りですよ。ああしたらどうなる、こうしたらどうなる、いつまで考えてるのって。あっちに行ったらリスクもあるし、こっちに行ってもリスクもあるし、何にもしなくてもリスクもあるし、じゃあ何もしないのって。そこで神様の一押しですよ。人生は勇気だって、人生は信仰による決断だって、決断しなさいと。それでお父さんのになったヨセフは普通は傷つきますよ。だって法律的にはもう結婚してると同じような時代と社会の中で、愛する人のお腹がどんどんどんどん大きくなっていったら裏切られたと考えるのが自然です。傷つかないはずがないんです。だとしてそのままその人と一緒にいたら、正しいと言われたヨセフは、あいつは正しくないと言われるんです。じゃあヨセフも裏切られたって、その人がこれから軽蔑されたり、愛する人が、あるいはもしかしたらそれどころじゃない、命も危うい当時の社会の中で、そしたら優しいヨセフだから、どっちにこれでも苦しいですよ。いつまで苦しんでるのって。神様はヨセフに、あなたは神の一人の救い主イエス・キリスト、ありえないこんなことと思うかもしれないけど、信仰で受け止めて、その母となるマリアを守るのだって、 これしかあなたの選択肢はないのだって。苦しいけど、わかりましたって。あいつは正しくないやつだったなって誤解されようと、私は神の道を行きますと。勇気と決断。それは天から来るんですね。さあ、前置き長くなったので、じゃあ、最初出して18節をご一緒に、細かい系図書きの後は18節読みましょう。はい。イエス・キリストの誕生は次のようであった。マリアは、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。今日のタイトルはどのようにして生まれたんですか、クリスマスはどのようなことと次第だったんですか。それの答えはここです。次のようであった、誕生は、どのようだったのって。その前に確認しますね。イエス・キリストは佐藤、明、名字と名前ではないと何回も言いました。イエスというのは旧約聖書のヨシアキのヨシュア、あれはヘブライ語読みで、ギリシャ語読みになると当時たくさんいたアブラハムさんという名前のエブラハムという人がたくさんいるように、たくさんいた、こっちにもイエス君、イエス君が、この意味は主はお救いくださるという意味の名前だそうですけれども、このここのイエスはキリストという名前じゃないので、これはメシアという言葉のギリシャ語読みになると、これは救い主、メシア、救世主、このイエスというこの少年が救い主であるという信仰の告白です。すごいわかりやすいですね。イエスキリストと言っただけで、それは信仰告白ですよ。私はイエス様が救い主だと告白しますって、その長ったらしいこと言わないで、文章いらないでイエスキリストと言えばいいんです。そしたらイエス様は私の救い主、罪からの救い主ですと。ところでその救い主、イエスという名前の救い主の誕生はどのようでしたかというタイトル、今日はお母さんはマリア、そしてお父さんは大工さんだったんですが、だからイエス様は30歳ぐらいまで大工さんの、まあ、お手伝いというか大工さんをしていたから体は強かったはずなんです。肖像画のような細身体ではなかったはずなんです。向こうは石工ですから、もう筋骨隆々としていたはずなんですけども、の婚約していた、ああ婚約かって、違います、2000年前ですから、日本じゃないですから、この国で婚約といったら法律的にはもう夫婦なんです。ただし今の時代のようにみんな考え自由の時代じゃないから、一緒に夫婦生活には入ってはいないけど、法律的にはこれはもう結ばれてる二人なんです。これも順々といって、婚約式をして結婚式を教会でするように、結婚して一つ屋根の下で夫婦になるというはずだったと思います。ところがです、次のようであったと、二人がまだ一緒にならないうちに、なんと聖霊によって身をもっているということになったんですね。先ほど言いましたけれども、罪人から生まれる子供は罪人なので、嘘のつき方を伝授しなくていいです。自分中心に人をちょっと騙してやろうかなという知恵を授けなくていいです。人間は罪人の性質があるので、自然とそういう方向に行く。例えば出産のことで、最近いやこんな時代になってんだなって、中国の人がアメリカの人の白人のお腹を借りて、だいたい500万円ぐらい出して、そして代理のお母さんになってもらって、だからアジア系と白人系の半分半分のような赤ちゃんが生まれるんですかね。ところがお金を払って、未熟児だったり何かがあると拒否するんだそうです。これ問題ですよ。そうしたらお金払ってうちの子供をお腹貸してってアメリカで産ませて、ああその子はいらないってなったらとんでもないことになりますよ。いやー、一体全体そういうこともいいのかどうかっていう考えもありますけれども、いやー人間って罪深いなーって。あるいは最近のニュースでみんなが憤慨している両親が高速道路で止められて煽られて亡くなってしまったって、娘さんがいやどんな気持ちかなーって。そしたらいろいろある保険会社が調べたら、約半分は大きい車が小さい車に仕掛けるんですってね。だから子どもの世界のいじめと全く同じだと言うんです。小さい車を大きい車が後ろから圧迫して 時々事故に立ったりするという、いや人間の世界は生まれるとから、それから人間の生きる営みから、運転社会でも、いや人ってのは本当に罪深いものだなって、なんとなくイメージは雑草の庭じゃないけど、抜いても抜いてもどんどんどんどん次々に罪の芽が出てくる人間社会だなって。なので一緒にならないうちに聖霊によってこの方は身ごもったということを強調しているんです。罪人のこの罪人ではないんです。じゃあこれをルカの福音書、お医者さんだから、まあ、胎児とか出産とかはプロの人だからルカが書いたんですが、一丸を出してもらいましょうか。ルカ一章の35節、そんなことありえないってお医者さん言わなかったんです。ここが大事だと言ったんです。じゃあ読みましょう。ルカ一章35、御使いは彼女に答えた、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います、それゆえ生まれる子は聖なるもの神の子と呼ばれます。それゆえなんです。どのように生まれたかが大事なんです。つまり普通の出産ではなかった、お医者さんのルカはこれは省かなかった、イエス・キリスト様の出産は聖霊が望んで、意図高き方神様の力が覆ったことによって母マリアを生まれたのだって、そんなこと医学的にありえないんじゃなくて、聖なるものだから罪人の子は罪人じゃなくて神の子供なんだって、一等最初の肝心要がここなんだって言うんですね。皆さん、神様はイエス・キリストを聖霊が著しく望むことによって、ずっとアブラハムから始まってダビデ王になって、そして罪の結果国が崩壊して、そしてその末裔にヨセフっていうダビデ王の王家の血筋の子孫がいたけど、事実結婚生活を送る前に聖霊様が覆ったことによって、著しく望んだことによって、実際に罪人の子の罪人という誕生ではなくて、それゆえにどのようにって、だからそれゆえにその生まれ方だったから聖なるお方、汚れた人の子ではないんです、そして神の子であるのだと。皆さん、聖霊様が望んで聖霊様によるご解任、これが全人類の王ダビデ王の誠の子孫の王であるイエス・キリストのご解任の一部始終であったと。聖霊がこの世界に臨むってあるかなって、まあ先週何人かの方とお話ししてて、信仰を持って洗礼を受けると人によって現れが違うって、いやもともと優しい人はさらに優しくなると思うって、もともと誠実な人はクリスチャンになって信仰を持つとより誠実になると思うって、だけど緩やかななだらかな坂だからあんまり変化は顕著に見えないかもしれないと思うって、だけど稀に劇的な変化をする人もいるって話したんです。じゃあ話しましょう。1週間前、皆さん狭山ってお茶で有名で、そこに福島県にいた同僚とも先輩牧師さんが、あそういえば狭山だったなって私忘れてたの。そしたら行った先の教会の牧師先生が、同じ団体でしたよねって連絡取ってくださってですね、私に来る前に会いに来てくださったんです。もう一つ驚いた嬉しいことがあったんですよ。狭山はお茶で有名ですが、とにかく細いんです。道路が2台すれ違うのギリギリで、これ狭山で運転するのよほど大変だなって、だからその太田牧師先生の奥さんも運転できないというかしなくなっちゃったそうです。あそこではできなくて、で私がホテルに泊めていただいてナビがついているから安心と思ったのに、何回も道が細くてですね、間違えてぐるっと回って、あここだなって、そしたら目の前から車来たんです。青い車だったかな。これどっちかが譲らないとすれ違うことできないですよ。どっちが譲るかなって、牛と牛がにらめっこするように、私も止まり向こうも止まり、で向こうがちょっと引いて私が進んで、で私がちょっと引いたら向こうが進んでいく、綱引きやってるような、でだんだんだんだんその距離が縮まって、あれこれ一触即発になるかなと思ったら、なんで近づいたかと思ったら、さっき写真に出たうちの教会員だった人だったんですね。40分ぐらいかけてわざわざ訪ねてこられたんでした、家族みんなで。 ああこれ幸いって上手に U ターンしてに私の後ろついてきてってさもこの辺でこなれた運転手であるかのように誇らしげに私が先導して細い道をその教会に行ったんです。でご家族4人でいらっしゃって、ああ先生実はその後自分たち家族の歩みを書いてくれませんかって、その今行ってる教会の関東に避難してその避難先の牧師さんから言われたのか書いたんですって言うから、それまだ読んだことないんですって言うから、これ初めて来た教会でしょ、ここでお昼避難生活もいろいろ書いてあるんだろうから読んでもらってもいいですかって言ったら、いいですよって、でそれが今印刷して皆さんに配ってもいいって言うから玄関に置いてあるんだ。なかなかいい証だったんです。あんまり聞いたことないと思ったぞ私。その方は確か二十歳頃大熊にあったんです、私たちの教会訪ねてきた。その正直な物語の事実の内容はおおむねこんな内容、皆さんが読めばいいんですけども、私も思わず泣いちゃったんですけども、まあ本当に家庭の親子とかいろんなことで悩んで、まあ自殺を図ったこともあったと。あ、そうだったのかって、私も全部知ってるわけじゃなかったので。そしてあのお母さんがいろいろあって教会に来て、まあうちの教会で洗礼を受けたんですが、しかし娘さんたちはまあ、キリスト教の新興宗教と言われるところに行っちゃった。自分も行ったけどなんだか変だなんだか変だと思って最終的に大熊の教会に行って、私も思い出しましたが、一緒に私とヨルダンっていうヨルダン側に行ってイスラエルで私は洗礼を受けましたと。それからとっても優しい旦那さんと出会って幸せの結婚して、私生まれて初めて幸せっていうものを味わいましたと。けどその後思いもかけない大震災で家から何から幸せを全部失って、そして関東に避難はしたものの家に閉じこもっちゃいましたと。無理もないなと私は思いました。しかしその子供がお母さん教会行きたいと言って、そして自分の手を引くように教会に行きだして、まあ、家でお祈りをして聖書を読んでたらしいですが、そしてふるさとの教会で洗礼を受けたいと言ってこの教会で確かクリスマスに洗礼を受けましたと。そして今年になって10月もう一人の子供と一番世界で大事な自分に幸せをくれたご主人がずっとお祈りしてきて、そしてあの娘と主人も洗礼を受けましたと。で気がついたら姉家族もみんな洗礼を受けてるのでそのお父さん一人以外は全部クリスチャンになって囲まれちゃいましたという証だったんですね。でお父さんも時々教会に行ってたんじゃないかなと思うんですけども、いやこれは20年数年かかったけど、いや本当に劇的にあんなに苦しいところから、あんなに死のうと思ったところから、いや二十歳で人生やめなくてよかった、二十歳で自ら命取らなくてよかった、神様がいるって、聖霊様が働いてるって、それは1年2年では変わらないかもしれないが、この20数年で大震災で全部壊れても最終結末は何ということだって、いやー聖霊様が劇的に働くっていうことがあるわなと思ったんですね。で私たちの教会もですよ、これはハンガイさんという方の息子さんがこの間わざわざこの教会に届けてくれた聖書だそうです。この中に修法が挟まっていたんですね。それを見ますと、はあそんな昔そんなことあったか全然記憶にない。広島の牧師さんがうちの教会訪ねてきて、癌で亡くなったハンガイさんはいろんな試練通って、試練こそ恵みっていうそこに本があるので、読んでない人は薄い本読んでいただいたら励まされると思うんですが、そのスピリットがなくなっても確かにこの教会に生きてると感じたようです。書いてたんですここに。そしてこの教会の人はみんな完璧っていうか整えられている、なんて書いてたか忘れましたけど、みんなね、みんな十分に完成してるとかそういうんじゃなくて、でも一人一人が本当に生き生きしてると思って広島に帰りましたっていう、なんか手紙をくれたのが司法に当時載ったんでしょうね。全く記憶ないんです。だから震災で潰れたこの教会もう一回復活したっていう点では劇的ですよ。だけど何も劇的じゃなくても教会も普段にもよく見ると静かに、ああこれは神様の流れだな、聖霊なる神様が静かにも働いてるな。ですから個人でも教会でも聖霊なる神様は静かにも著しくも 小さくも大きくも自在に働くんです。特にクリスマスは聖霊がすっぽりと妻となるマリアを覆ったので身ごもって、罪のない神の一人も聖なるお方が、罪人じゃない救い主がお生まれになったのだと、これを一等最初の今日受け止めて、だからこの方の誕生日だけは特別だわって、本当に救い主だわって。しかし話はここで終わらないんです。19節に戻りましょうか。そこで悩んだのが、夫となる、夫である法律的には大工のヨセフでした。一緒に読みましょう、はい、夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。私はここに優しい人だったって足してもいいじゃないかなって、勝手に聖書に足すわけにいかないんですけど、夫のヨセフは一言で言うといろんな特徴あったけど正しい人だった。なので悩みますよ皆さん。なんで悩むかというと、正しいならば、奥さんのお腹が大きくなったならば、明らかに夫たる自分じゃない他の男性と関係を持ったんじゃないかってしかありえないでしょ。そうなるとどうなるかって、じゃあ二丸を読みましょうか。旧約聖書にこんな文言があるので危ないんです。下手するとマリアは処刑されます。じゃあ申命記22章を23、24続けて読みましょう、はい、ある男と婚約中の処女の娘がいて、他の彼女を見かけて一緒に寝た場合、あなた方はその二人をその町の門のところに連れ出し、石を投げて殺さなければならない。その女は町の中にいながら叫ばなかったからであり、その男は隣人の妻を恥ずかしめたからである。こうしてあなた方の中からその悪いものを除き去りなさいという命令文なんです。清い社会でありなさいということを強調しているので、人の奥さんでありながらなんで叫ばなかったという角で厳しいですね。許してくださいって、目立たないように生きていきますかって、そういう世界じゃないんです。石で、石打ちで殺害される可能性もありますよ。ヨセフが正しいなら、旧約聖書のこの文言から、彼女は私をも傷つけたし許されざることをしたとしか現場は見てないけど、解釈のしようがないでしょうと訴えて、正しいならばするべきでしょう。だけど優しいからそうはできないですよ。しなかったらヨセフは正しい人じゃないと誰かに言われるでしょう。旧約聖書よりも自分の思いを大事にする人だと言われるでしょう。だけどそれを大事にして、あの奥さんになる、奥さんが石打ちの刑でなることはとっても耐えられないと言って、自分の心も傷ついてるんです。裏切られたんじゃないか、私は裏切られたにもかかわらずどうして彼女を守らなければいけないかなど、ぐるぐるぐるぐる頭の中が露天すると思いますよ。終わりのない詰将棋じゃないけど、ああすればどうなる、こうすればどうなる、つまり車の両輪のように、片方は正しさ、片方は優しさ、その中でどんなにか思い悩んだか、20節も出してもらいましょうか。今日の箇所の20節の冒頭には、じゃあ1行目だけ読みましょう、はい、彼がこのことを思い巡らしていた頃、はい、思い巡らしていた、ああでもないこうでもない、あれやこれや、眠れなくなります。私たちは寝ても覚めても頭の中にブワーッとそれが出てきて、最大の悩みですよ。もう一回19節に戻していただきますと、それで結論は、苦しい結論は、密かに、これは隠れてという意味ですが、他の人の目につかないように、 大事になる前に関係を断つ、離縁というのは関係を切るということなので、自分の奥さんである関係がなかったら別に処刑されないですよ。夫から訴えられることもないですよ。独り身のものになるので。だけどそれは彼女を愛してたから、一緒に生活するはずだったんです。一生これからやるはずだったんです。それも捨てるということですよ。いずれにしても悩んで苦しんだということなんです。皆さん、聖霊が望み、神様が働くと苦しいなということないですか。なんかおかしいことじゃないんです。聖霊様が働くと苦悩が、私これだから聖なる苦悩と書きましたが、自分が物を盗んで警察に追われて苦しいなって、そういうのじゃないですよ。 そうじゃなくて、自分が悪いことをして人に何か言われて苦しいなって損じゃないんですよ。聖なる苦悩ないわけじゃないと思います。先ほどハンガイさんの話をしましたが、あのハンガイさんの人生の回顧録を見ると、信仰を持ったがゆえに旦那さんのご実家で随分苦しい思いをあれやこれや、またカトリックのかつての踏み絵の時代の迫害の時代の人は信仰さえすればそんな苦しみは全部ゼロになったはずですが、信仰があるゆえに本当につらかった、苦しんだ。まあ、あの昨日まで近藤ご夫妻がちょっといろんな用事で3日間来られていたんですけど、いよいよエリムが始まってよかったですねという、なんかお茶飲んでそんな話になって、まあこれは一重に亡くなった一人の姉妹の強い思いで、とにかく我が家に来て諦めてませんから、震災があっても何があってもって私に祭を投げたんですけど、私は正直言いました。いや私は苦しかったって、ご本人がそういう思いでやりましょうって言うんだけど、実際誰がやるんですかって、これ様々な困難と相当エネルギー使わないとガラガラポンといかないので、しんどいかなとか、率直には本当はそういう気持ちもありましたって私言ったんです。しかし信仰にはそれはつきものだなって思うんですね。私はこれをこの間水曜日、日曜日いなかったので、ハンガイさんの息子さんがお母さんの聖書は自分の手元にじゃなくお母さんの思いが詰まったこの教会に置くべきだと思って多分いらした。私これ開く前に手に持った時で感動しちゃったんですよ。ハンガイさんがこれをどんな思いで読んでたかなって、まあ、後ろの方が真っ赤ですよ、いろいろ書き込みがあって、で信仰によって乗り越えて苦しくても前進して、私これをどっかに飾ってもらって、別にこれおまじないじゃないから、カトリック教会のようになんかそういう信仰がないから別に手を置いたら祝福されるとかなんもないですよ。だけどそれ関係なく、これ見ただけで手にしただけで、なんかハンガイさんがこの教会にも召されて長いんですけども、もう一回立ってすくすく立って一人一人語りかけたり触れたりしてるんじゃないかなというような気にもなったんですね。皆さん、夫のヨセフは正しい人で、まあ、もう一言言うと優しい人だったからかなり悩んだと思います。しかしそれは新しい神様の働きのしばしば幕開けですよ。だって昨日ここで何150人ってさっき言いましたか、景気が68で、本当68って後で増田先生にそれ本当の話って聞いてみようかなと思ったんですが、ちょっきりの人が来たって、で私はどう思ったかって、あのここにお客さん来てたから後ろから見て、お客さんすごいですね、たくさん集まってますね、私は観点違いますよ。この教会一生懸命建てたでしょ、子供来るの嬉しいけど、あっちのボード穴開けてキックして壊さないかなとか、白い壁何かマジック塗って黒くしないかなとか、しかしそんなくだらないこと考えてる場合じゃないですね。いや教会は使ってなんぼの意味がありますよ。だからいい年の取り方をしなさいって、建築するときいい言葉聞いたんです、建築をやってる方から。汚れないのがいいんじゃない、傷つかないことに価値があるんじゃない、 あれは5年前だったなこの傷、10年前にこんなことあったなって、長く生きてきたなこの建物、価値が出たなって。だからこの教会礼拝堂でボール投げするとか遊ぶって多分大熊の時やったことないと思います。でこの教会で椅子が動くのもあるんですけど、礼拝堂で子供遊ぶって最初はちょっと牧師たちもどうしましょうねって言ったかもしれない。だからやってよかったですよ、新しい発想になってよかったですよ。また大熊にいた時はこの教会堂貸してくださいって、教会じゃない人があれ礼拝してるとこ使うっていうのはどうかなって考えありましたよ、私もありましたけど、これにはどうしたもんかなちょっと悩みましたけど、深刻に悩むほどじゃないけど、だけど思い切って促されてるんだから貸しましょうかって、この土地に引っ越してきて住まわせてもらって、これはリバイバルじゃなくてサバイバルというか、この教会生き残るには地域の人に受け入れられて地域の人と交流しなければ、これしか道がないんだから、貸したことないけど貸してみましょうかって、そういう時にはちょっとドキドキもしますよ、果たして吉と出るか凶と出るか。実際は良かったですよ。個人の歩みにおいても私たちは悩みがあります。信仰を持てば悩みが来ます。しかしその悩みは全部祝福とプラスにつながりますね。最後の20節読みましょうか。 なので神様は勇気と決断の促しをくださる。がなければヨセフはいつまでも頭抱えたと思います。20節読みましょう、はい、彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。ダビデの子ヨセフと天使が現れて、夢の中で思い巡らして、ああでもないこうでもないって言ってる時に、あなたはダビデ王の子孫だって、まあ、今はしがない、あんまり豊かでもない大工だったでしょうが、血筋は明らかに王家だったんです。まことの王があなたの、まあ、奥さんとなるマリアから全人類の王たる方が生まれるんだよって。なのであなたの役割は迷ってるんじゃなくて、離縁するんじゃなくて、それはあなたの人間的な計算判断だったけど、あなたの優しさであったけど、そうじゃなくて堂々と迎えなさいと。人に後ろ指さされて、あいつは正しくない男性だと言われようが何だろうが、あなたは救い主のお母さんとして選ばれたマリアを守り抜くのだと、見事に誕生させるのだと。というのは、胎に宿っているのはあなたが裏切られたからじゃないって、聖霊によってマリアは身重になったので何の罪も犯してないと。あとはあなたが信仰によってこれを受け止めて決断するかどうかだと。でヨセフはこの通りにマリアを迎え入れて、優しくて強い男性であったということができると思います。創世記では何度もこのような似たような場面がありましたが、例えばアブラハムという人どうでしたか。まあ奥さんにつつかれて、自分の意思ではなかったけどおめかけさんもらう羽目になって、イシュマエルという子供が生まれて、後からイサクが生まれて、で家庭の中がごたごたしたって話をしました。創世記は非常に悩んだと書いてある。自分の子供のことなんて非常に悩んだというのは、アブラハムの奥さんが追い出してくれ、先の子供追い出してくれって言われても、自分の子供だから堂々巡りでした。その時神様が一声あった。もう悩んではいけないと。あなたの後継ぎ子子は、これはイサクであると。イシュマエルはイシュマエルの人生があるから、イシュマエルは家から出しなさいと言われて、背中を押されて決断したんでした。さあ、神様はしばしば私たちにどうしようという時に勇気と決断を、これありがたいですよ、くださいます。私のささやかな勇気の話しましょうか。もう今日は最近はもうやらないんですが、数週間前ですよ、気がついたら私の足が階段に向かってて、我が家です、我が家の階段を登ったり降りたり、何往復も10往復時をしてました。家内がどうしたのって、私もおかしくなったんじゃないかと思ったかと思いますよ。なぜそんなことしてるのって、なぜを問うてはいけないって私本当は言いたかったんです。そこに山があるから登るんだって一回言ってみたかった。山じゃなくて階段があるから登るんだって。なんでそうなったかは大体自分で理由がつく。当時テレビに三浦雄一郎って言ったかな、スキーヤーで登山家の人が86歳にもなって南米で一番高い山に登るために一生懸命練習してるって見たから、へーと思って感化されたんです。私もなんかやらないわけいかないじゃないかって、山はないけど階段があるからって階段登るようにし始めたんですが、なぜとは問うなって言いたかったんですけれども、まあそんなのは笑い話の大した勇気じゃないんですが、人生には勇気が必要ですよ。最後の30出していただきましょうか。30を読みましょう、はい、キリストは神の見姿であられる刀としての在り方を捨てられないとは考えない。次も出していただきましょうか。ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、8節自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。クリスマスは決断でした。もう一回6節に戻していただくと、キリストは神の見姿であられるのに捨てられないと考えないで、私たちはこれどうしよう、こうしたらああなるこうなるってグズグズするんですが、グズグズしないで、時が来たら捨てられないとは考えないで、勇気で、7節も出していただくと、ね、自分を空にして虚しくして人間と同じように 生まれる生まれるって言ってんじゃなくて、本当に生まれましたと、本当に一歩前進しましたと、決断しましたと、クリスマスですと。でクリスマスの後は一直線に、人となられたばかりでなく、次の8節出していただくと、果ては十字架まで前進前進していかれました。なのでその父たるヨセフも勇気を振り絞って、何と言われようと後ろ指さされようと、誤解する人は誤解しろと、私はマリアを守ると、そしてマリアのお腹にいるものはそれは聖霊によるのだと丸ごと信じて受け止めて、なのでアブラハムをイサクを捧げるときは捧げますって、本当に捧げようとして、だから信仰は絵に描いた餅ではないです。信仰は机上の空論ではないです。信仰は現実です。信仰は絶えず具体的な一歩です。絶えずの行動だと思います。なので私が亡くなった姉妹から、先生諦めてません、エリム、後にエリムと名付けましたが、作りましょうよと言われた時、本当はいやこれが なかったらもう少し楽だなって、ちょっと躊躇する気持ち正直あるなと思ったけど、しかし促されて背中を押されて、やらないわけいかない、やりましょうって、神様は小心者の私たちの背中を絶えず押してくださると思います。先ほど言いましたけど、このハンガイさんの聖書、ここにはハンガイさんがどれだけ人生で決断してきたかなって、聖書の言葉に促されてお祈りして、どれだけ怖かったけど土地を捧げて、他の人に文句言われないかなとすごい恐れたんです。小高というところにノアの箱舟風の街道を作るとき、ハンガイさんとしてはがんになったから、あと何ヶ月か命分かんないから捧げるって捧げたけど、他の人は喜ぶかなって、迷惑な話だって言われないかなって、何かすれば必ず恐れがあった、必ず迷いがあった、だけど最後はいつも信仰で、最後は必ず信仰で、そして後ろに引かなかった、前進して前進して。で私がこの聖書を息子さんが なんで教会持ってきたかなと思って、そしたら目の前、一番前に見たい人は後で見てくだされば、修法が入ってて、亡くなった1年後の修法かなこれと思って、そここに修法に当時の、先ほど言いました広島の牧師さんが訪ねてきたら、半貝さんの記念会かなんかだったのか、そしてああその亡くなった人のスピリットが明らかにこの教会に息づいていると思って、広島に帰ってからその感想を寄せてくださった修法が入っていたんですね。1年後までではないんです、今もです。私たちはみんな決断するんです。決断できないものなのに、聖霊が望むことによって勇気が与えられて、だから勇気がないんです、私って何も心配する必要ない、その時が来たら勇気をくださるんです。私決断できない人間なんです、言う必要はないです。決断できなくてもその時が来たら神様決断させてくださるんです。もう一度今日のアウトラインを出していただきましょう。今日はどのようにイエス様が生まれたんですか、どのようにもこのようにも聞いたことない、聖霊による誤解人でしたと、身ごもられましたと、聖霊様が覆ったからですと、でどうなったんですかって、いや苦悩しました、要するにお父さんとなるお方は本当に悩みましたと、けれども勇気と決断に落ち着きました。今週もきっと私たちも同じパターンです。ああこれ聖霊様働いてるわって、今著しく今日働いた、今日静かに働いた、悩みありますよ、悩みのない人いません、けれどもこれは意味のある悩みだ、聖なる悩みだ、退かない、前進する、信仰で決断する、ヨセフと同じように勇気と決断が与えられると思います。お祈りいたしましょう。ピアノを弾いていただいて、そしてしばらく黙祷しながら、今日のどのようにお生まれになったのか、マタイ1章18、19、20節を思い巡らしましょう。皆さんの先週の1週間はいかがでしたでしょうか。順当だった、思わぬことが続いた、ドキドキした、大きな決断をした、今も不安である、 そんな思い悩む、思い巡らす堂々巡りの私たちにクリスマスが来ました。クリスマスは神の著しいご介入、ご介入どころか人の世界に人となって、ただし罪人ではない救い主がお生まれになりました。証拠を示せと言われたら、それはまだ夫婦になる前の聖霊様が覆う形でのご懐妊であったのだと、今日私たちはそのことを厳かに受け止め、なので過去2000年間全世界でこの人のご誕生だけは違うのだと特別にお祝いしてきましたが、私たちも信仰を持ってイエス・キリスト様を罪からの救い主として受け入れ、受け止め、そしてさまざまな心を悩ませることにもう悩まないと、神様が背中を押してくださると、私にも御使いの御声、聖霊の促しがあって勇気と決断をくださると信じて前進したいと思います。ピアノを大きくしていただきますので、ご一緒にクリスマスの感謝の祈り、イエス様をお迎えする祈り、今悩んでいることについての勇気と決断を求めるお祈り、私たちの健康、大切な家族の祝福のお祈り、来週の天入会バプテスマ、また明日からのエリムの工事のスタートのためのお祈り、それから具合の悪い方々を思い起こして神様の癒しの恵みがあるように祈りたいと思います。その他どんなことでも、それでは声に出せる方ご一緒に声に出してしばらくお祈りを捧げましょう。祈ります。天のお父様、感謝します。今日私たちは翼の教会に集まって祈ります。本当にあなたがこの世界に来られて、救い主として聖霊によって身をもってくださいました。ここに希望があります。誰を見てもつまずくし、私たちにもがっかりしますが、イエス様には失望することがありません。このお方を昨日も子供たちご両親にお伝えすることができ、ありがとうございました。がっかりしないで希望を持って前進できますように、明日から始まるエリムの工事を祝福してください。天のお父様、弱っている方、岩尾姉妹、北姉妹、古谷姉妹、小玉姉妹を助けてください。お癒しください。来週のバプテスマ、迷っている方に勇気と促しと決断を、また天入会する方の将来に希望をお与えください。今日ここに集まった方々を大いに祝福し力づけてください。よろしくお願いします。それでは一言お祈りをします。恵み深い天の父なる神様、私たちはいつの時代でも誰を見ても自分を見ても本当に落胆し失望しがっかりする罪人の世界で右往左往しておりました。だのになのに、神の一人のイエス・キリストは聖霊様によって母マリアの胎に宿り、罪のない清いお方、神の御子としてご降誕くださいました。私たちはかつてこれを知りませんでしたが、今はこの救い主こそが私の罪を許し、私を救い、天国の希望まで与えてくださる大切なお方であると心からお祝いいたします。天のお父様、今日ここに集まった一人一人の叫びを引き上げ、インターネットで礼拝している方、体調優れない方にあなたが触れてくださるようによろしくお願いします。昨日はたくさんの子どもたち、親御さんたちにこのイエス様の良きニュースをお伝えすることができて感謝します。このキリストの体である教会をあなたが守り育み、聖霊様が多い著しく望んで自由に用いてくださるように、エリムの建設も祝福してくださるようにお願いします。 私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、クリスマスを心からお祝いします。イエス様を歓迎します。私の救い主として心の王座においでください。天を仰ぎ勇気を持って前進できるように導いてください。素晴らしいクリスマスを感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。